で、人が一回お社長ありがとうって言ってくれると自分で1万回言ったのと同じ効果があるね。10人に言われると10万回の自分で10万回言うって大変なんだねそれだったら人に頼まれたこといいよってやってあげたり、笑顔でいたり、一生懸命膝腰の説明したりする人、ありがとうございますって言われるね。自分で10万回も言ったら口痛くなっちゃうからね。と人からみんなありがとうって言われるんだったら100万回だってできるのね。でどうせ遊びに来たのだから明るくしてりゃいいの。どうせ死ぬんだからね、どうせ死んじゃうの、その死んじゃうまでのお遊びなの。だからうちはそのつもりで仕事してるの。私は本気で200まで生きると思ってる。でみんなが何と思ったっていいんですよ。私は200まで生きると思ってる。なぜかというと私の子供の頃人生50っつって50になってみんなババアになって死んでったのよ。本当に昔の50ぐらいの人ってすごかったの。今100ぐらいの人がいるんだよね。今現在俺の見てる前で倍になったんだから、これからだって倍になるんです。なんでかというと医学でもなんでも1年で昔の10年も20年も進んでるで人間の寿命は125までだとかっていうの、それ何にもしなかったらなの。だから何にもしなくたって運のいいやつ125まで生きるって言うんだよ。これからいろんなことやってんだよ。 SOD 取ったりいろんなことしてんの。だから俺は200まで生きると思ってるの。だから200に合わせて人生計画立ててっから、あんまり早くやっちゃダメだなと思っていろいろやってんですよね。他の人とサイクルが違う。人生200年サイクル で200になった時死のうかどうかそこで考えるんだもうちょっと行こうか、もうやめようかっていうような考えでいるんです、うん、だってあと50年したら何発明されるか分かんないんだよ。あと30年したら何発明されるか分かんないのよ。それを勝手にね、自分も80で勝手に死ぬと決めてるやついるの。平均寿命って平均って大変なんだよ。誰でも平均なんかなんないんだから。俺が学校行ってる時平均なんか平均より全然低かった平均なんて関係ないの、ね、それより自分で決めるの。自分の寿命ぐらい自分で決めるのね。それであと肺の話しようかな。肺の話がいい、諦める話がいい。諦める話は難しすぎるから。
でもありがとうが言えたら肺も来て
る。あ、そう。あのね、ありがとう言うとね、いいことバンバン来るんですよ。で中にはね、もっといいこと教えてくださいって人もいるの。でね、それってね、歌がうまいと、例えば宇多田ヒカルちゃんでも食べていけるよね。で、あれって難しいんですよ、歌って。ところが誰でもできて、歌が上手い人以上に自分にいいことがあることがある。それって、はいって返事が見事にできればいい。その、はいの、人に何か言われたら、はいって返事もしないやつは論外。だけど、いやいやしたはいもあるんですよ。それがね、気持ちよくなるような、言われる、おっしゃっちゃった、はいって。人が明るくなるようなはいが言えればものすごく運勢いいの。もう歌がうまいなんてもんじゃないんです。大変なことなの。だから子供に教育するんだとしたらはいだけでいいの。もうしつけなんて何にもいらない。しつけって蕎麦屋さんやなんか行って食べた時この椅子をふっと戻せりゃ大したもん。食べ終わったらそのまま出てくるんじゃなくて椅子を戻す、これができりゃ、これ以上はいと椅子が戻せりゃ大したもん。教育するならこれだけで十分。30までに覚えましょう30年間時間をかけて30まで、それでもう社会に出せばまず大丈夫、間違いなく出世する。返事のいいやつで出世しないやつってまずいないの。歌は実のこと言うと相当前のいるんだよね。だから歌がうまいからってね、あんた歌手になったらとかってうかつに言うとね、レコードって1枚で出すのに2000万かんで自分で払うんだよ最初。あれ売れないとえらいことになっちゃうんだから。必ず歌のうまいやつってのは人の歌歌ってから好きな歌歌ってんだよ。で自分がもらった歌って大概ろくでもない歌なんだから、それ歌ってなきゃなんねんだから大変なんだよ。それよりハイの方がいいの。ハイは日本中どこでも通じるの。そうなの。 で、肺が多いとどうなるかっていうと、次に起きる現象がある。肺が多いとそこの会社の中で一番物を頼まれるようになる。頼まれ事が多くなってくる。わかる？で、頼まれ事が多いと必ずありがとうを言われるのが多くなってくる。そうすると巡り巡って良くなってっちゃう。ね、返事をすれば何倍も頼まれる。で、いつも笑顔でやってね、その人、なんとかさんありがとうねって言ってるやつからリストラしようとか絶対思わないの。ね、公平にいろいろあったけど、その中からあなたには辞めてもらうことになりましたって言うけど、本当は分かってんの。この野郎と辞めさせてなと思ってんですよ、本当は。リストラを機会にぜひ辞めさせたいと思ってるやついるんですよ。ね、その時残したい人もいるの。でもしその返事のいい人がリストラされたとして自分で商売やっても返事のいい人とかお客さん来るの。返事ってものすごい大切なの。だって肺から肺から始まるの。肺っていう字は手を合わしてる姿。絶対なる神に対してとか大いなるものに手を合わしてる姿、謙虚な姿。手を合わせる、これが形が肺の形なんだよ。言葉に出した時は肺というのは神、そうそうそう、はいなんだよ。だ、神様に対する返事がはいとか、お前の返事ははいじゃないとはいになってねえんだよっていう、今感心して、あ、そうなんだ、何回も教えてるんですよいいで決まってるでしょうちはね、ここら辺がうちのいいところ楽ですからね、うちの弟子はね難しい話しますよごめんねさらに難しい、ごめんね、これは難しいから理解できなくても構いません。ただ理解できたらその日から幸せになっちゃう。今一発で幸せになる。みんなね、悩み事ってあるでしょ。実はね、この宇宙はプラスと電気でもマイナスがあるの。イオンでもプラスイオンとマイナスイオンがある。ってことはプラスとマイナスは宇宙に一瞬にして同時にできる。ってことは自分は今問題を抱えてるんですって。問題が発生すると同時に実は答えは解決策も一緒に出てるんです。それを探すのに時間がかかるだけの問題で必ず答えはあるんです。全てのことに、そのだからマイナスの疑問が出た時にはプラスも出てるんです。わかりますか。で、プラスが出てない、答えが出てないものは実は悩みも出ないんです。いや、悩みが出たら答えもあるんです。だからお釈迦様が悩み即菩提であるって、要するに悩むっていうことは即答えはあるんだ。で、なぜなかなかめっかんないのかっていうと、一番向きたくない、見たくないところであるんです。で、自分がそっちを見たくないだけなんです。で、そっち見ちゃえば本当は答えはあるんです。で、難しい話ってそれじゃないよ難しい話って本当難しいんだから、どうやって話そうかって考えてんだよ幸せになるためには諦めなきゃいけないんです。で、諦めるっていうのは明らかに眺めるということなんです。で、みんな諦め方が悪いから不幸なんです。いいですか。ブランド物のバッグがある、まあいいでしょ、よろしいですか。ブランド物のここにバッグがあると、同じバッグでブランドの名前がついてるだけで10倍もするなんてバカバカしいからよしなさいって言って、これを諦めるとするんですよ。で、諦められる人は諦める人生なんです。それで私が諦めちゃいなさいって言った時、それで諦められないとするんですよ。そうすると諦められない人生だと諦めちゃうんです。わかります。どうしても私はそんなこと言われてもバッグが欲しいのよと、で、そういう今世は人生なんだと諦めちゃえばいいんです。で、とっとと働きに行って買えばいいんです。わかります。だからそれを欲を捨てましょうとかって言ってるからおかしくなっちゃう。欲を捨てられない人間だと諦めりゃいいんです。諦めるっていうのは本当の自分が分かればいいんです。本当の自分を分かって許してあげればいいんです。 ね、だからあんなバッグなんか買う必要ないわよって、そうですねって言う人もいるんですよ。そんなこと言ったって私はシャネルが欲しいのよって人もいるんだよ、ね、そしたらもうなんつうの、パートで働こうがパトロン作ろうが買えばいいんです、それを手に入れりゃそれでいいんです。わかります？諦められない人生なんだと思っちゃえばいいの。それをこのバッグの方を諦めようとするから苦しくなっちゃうんです。人間というのは千差万別いろいろいるんです、ね、だからブランド物のバッグは諦める人もいるんだよ。だからね、ブランドなんか知らない人もいるんだよ。そんな名前聞いたことなくて死ぬ人もいるんだよ。その代わり子供にあんたいい学校入りなさいって、それブランドでしょって、学校ってブランドが欲しいんでしょって。だからバッグはいらねえけど学校は欲しいんだよ。だからいろんなもんで人はいろんな個性があるの、崩しちゃいけないの。わかります？だからあの精神世界を通って昔の人っていうのは菜食です。菜食にして女人禁制なんて、もう山の上かなんか住んでて山自体に女入れないんですよ。わかります？でそういう人はそういう人生なんです。わかります？で私なんか昨日黒豚しゃぶしゃぶなんか腹いっぱい食っちゃって、精神的なことをやってても肉は食いたいんです。わかります？ね。で男同士でいるの嫌なんです。全員女だったらいいなと思ってるんですよ私は。でそういう人なんだと諦めちゃえばいいんです。でそのように生きるって言ってるんです。でそんなこと悪いわけじゃないんで、本当に女性って悪いんですかって、本当に豚肉って悪いんですかっていうことになっちゃうんです。別に私は悪いと思ってないんです。諦めちゃえばいいんです。そうするとすっきりするんです。それで捨てられない欲望を捨てようとするのも努力なんです。それだとしたら買おうとする努力しなって、それでハンドバッグ買って持って歩きなよって、そこまで欲しいんだったらね。それとみんな飽きんどになっちゃったんだよ。だ諦めて金儲けするの。もうね、もうなっちゃったんだからしょうがないの。私だって大社長講演やったりとかやることになったから一生懸命やってんだよ。講演が仕事じゃないんだよ。だけど一生懸命やるんだよ。もう人間途中まで諦めちゃうので、やんなきゃなんねえことはやるの。その方がよっぽど早いので、どうせやるんだったらどうせこんなゲームか遊びなんだと思ってせっせとやればいいのね。欲を捨てましょうって、欲なんかおめえ欲捨てろ欲捨てろって坊主よく言うけど、そんなんだったらなんで清水寺でも何も建てたんだよ、テントでやれよって。なんであんなでかい家だ、どこの坊主の家だって普通のとこよりでかいとこ住んでて、物欲はいけないとか、要するに物欲はいけないって言いながらああいうのを建てちゃう人生なのそいつは。言ってるけどできない人生なので、それでいいの、許してやればいいの。まず自分を許してやるのね。だ精神世界の話をしても帰りはねステーキでも食おうっていう私なのね。それしか生きられないんですよ。で自分をね、あんまり自分を許せないから人を許せなくなっちゃう。でこの許すということができた時人は幸せになるの。それで遊びに来たんだ、悩みがあるってことは答えもあるんだ、答えを見つけるんだ。でその答えを見つけ出すの。でその答えを見つけた時が楽しいゲームなの。で見つからない時ってのは見たくないの、固定観念があるの、こうじゃなきゃいけない持ってるの。でもそれが本当は嘘なの。そうすると困った状態が出てくるの。そうするといやいや固定観念を捨ててそっち向いた時人は幸せになる。で固定観念って間違ってたんじゃないの、でちょんまげ言ってるやつが間違ってんだよ。今言ってておかしいよって言ってるだけで江戸時代はおかしくないんだよ。時代が変わるの。そしたら今生きてる俺たちは今に合わせなきゃいけないのね。だから前のお父さんお母さんが言ったことって昔の観念なのね。本当にあのまあ、しわいの話して申し訳ないんだけど、昔は処女のまま結婚するのが当たり前だった時代があるんですよ。この前女の子2人歩いてたの。で彼氏どうしたって、別れたわよって。 でもいろんな人と経験できただけ得じゃない。だからやった数が得だっていう会話をしながら歩いてるんですよ。時代がそこまで変わっちゃってんですよ。それを昔の観念で話したってしょうがないんだっていう。だって時代って戻せないんだもん。で本当に昔の方が良かったんですか。昔ってね、親父が酒乱なんです、暴れるんです、家にお金入れないんですって言っても、相談されてる人が一緒に涙流して子供のために我慢しましょうねって、何でも我慢だよ。だから相談なんかそこで最後の答えは我慢しましょうねなんだよ。で絶対離婚はしちゃダメですよ、我慢しましょうねだったんだよね。だけど金も入れねえでね、酒飲んで暴れてるやつと一緒にいろって方が幸せなのか、そんなのやめちゃいなくてやめちゃう今のが幸せなのか、今のがよっぽどマシだよ。ね、だからくだらないで観念にどっかに縛られてる何かがあるの。ね、結婚ってのはおめでたいんだよ。で嫌なやつと別れられてもまたおめでたいんですよ。だから一粒で二度おいしいんだよ。だからいいことだなと思ってるんですよ。いや本当にそら、それで大した問題じゃないの。だから結婚したいやつはすりゃいいの、したくないやつはしなきゃいいの。だから昔は絶対しなきゃいけなかった。でもしなきゃ本当にいけないんですか。そんなもんでもないんです。うちの恵美子社長なんかもね、一人でいた時見合いの話いっぱい来たの。その時見合い持って絶対結婚しなきゃダメよって言ってた人が、であなた収入いくらあるのって、自分の収入言ったらそんなにお金あんだったら結婚なんか絶対しない方がいい。急に変わっちゃうんだよ。ね。諦める、みんなね、自分はこういう人間なんだ、それでいいんだって言ってあげるの。だってみんなと同じだったら人間って生きてることないんだ。やっぱし自分という個性がある。で自分も正しいの、でも人も正しいの。だから押し付けちゃいけない。だから私はこの不思議な話なんか絶対自信があるの。絶対自信があったって信じなくていいよっつってんの。なぜかというと絶対自信持ってるのは私なんだから。で本当に自信があったら信じてくれたってくれなくたっていいの。でやたら仲間集めたがるのは本当は自信がないの。だって自信満々だったら仲間なんかいられんだもん。で勝手に仲間ってできるんですね。大金は天が与えるんだよ、小銭は努力でも入ってくるの。大金って天が与えるね。そうするとね、鹿児島で一番の金持ちって、ね、誰か一人いるんですよ、うん、鹿児島で二番ってのも誰か一人いるんですよ、三、うん、番目の金持ちもいるんですよ、ね、ご依存ないですよね。そうするとね、誰がそういう人を選ぶかっつった時に、車こうやって運転してるでしょ、そうね、誰かが入ろうとするこうやってやる、入れないようにするんですよ。でちょっとこうやって前に出るんですよ。でその時目と目が合っちゃいけないんですよ。目と目が合って入れなきゃなんない。だけど見てないとぶつかっちゃうから横目で見てる。で横目で見ながらこうやるんだよね。でところでそこまで努力をする必要があるんだろうか。入ろうとしたらどうぞなのね。でこの前それを教えてあげた、もう今日は全部入れてあげるんだって気持ちで全部入れた。そしたらね、すっごくその日の売り上げが良かったって。当たり前なの、出てる波動が違うの。入れさせまいって努力してる人とどうぞってやった人間じゃ、その人から出てるオーラが違うんだよね。でそんなことをしながらこうやって前へ前へ出ていくような、そんな人間を神様が選びますかって。あんたなんか絶対選ばれないよって。それを言いたいの。どうぞなの、ね、アクセルじゃない、ブレーキなの、ね、そして混んでんだから大して時間変わらないんだよ、ね、どうぞってやってあげりゃいいの、ね、でこれから驚く話しちゃうけどね、うちの会社ってね、銀座日本漢方研究所って名前、今丸カンになったんだけど銀座日本漢方研究所っていう名前なんだけど、実は研究員が私しかいないんです。いないんです。研究はしてないんです。本当だ。 研究所ないんだもん。研究所って言ったって研究所ないんですよ。ないの、研究してないの。でどうするんですかって言うとパッと調べくの。1秒かからないの。どうしたらいいかって一瞬にスパッと出るんです。うん、でほとんどの場合はこうやってやってるから社長の仕事手伝ってる。だから大社長が仕事してるの見たことないっつう。だから誰も私が仕事してるの見たことない。で私も見たことない。だからほとんどやってないの。だけどパッと出るの、しらめくの、1秒かかんないの。2秒とか3秒かけちゃうと自分のアイデアが入っちゃってるとダメなのね。それであとはね、牽引の法則っていうのがある。こういうものが欲しいって言って自分がパッと出るか、出ない場合はそれを研究してるやつが日本中からね必ず私のとこ持ってくる。でそこでそろそろ持ってくるよ、だってもう出なきゃおかしいのに、出ないんだから誰かがそれを研究してんの私のとこに持ってきて売ってくださいって来るよと必ず来る。でその人は自分で考えたと思ってる。そうじゃないの、私が想念したのがそいつに出たね。自己中でしょこれ。相当自己中心的ですからね。で私が考えたらその人が出た。だから必ず惹かれるようにしてここへ来るんです。だから他の人が売ると売れないの。で私が売ると売れるの。だって私が考えた。ね。で人の脳は実は全部つながってんの。一つなの。個人で区別しちゃいけないの。だから今もこうやって喋ってた。みんなの波動を見ながら喋ってた。一人一人だってことで波動は一つなの。だからここの波動に合わせながら喋ってるね。だから大体こう見渡すと、あこういう波動なんだ、でそれに合わせて話しよう。だから今日は、遊戯王の話とか諦めの話とかどんどん多いと。それはなぜかっていうとみんなが吸収する波動があるの。だからそういう話ができる。でもそういう話ができないとこもあるの。だってここはそういうムードなのね。聞いたからってやんなくたっていいんだよ。遊び来たつもりぐらいになってればそれいいの。こっちも遊びのつもりで喋ってるからね。それで大金は天が与えるんだよ。それからうちは研究員なんか一人もいないんだ。だから前もね、膝腰やなんか見てね、ものすごい研究員がいっぱいいる。これはどうやって作ったんだ、できないって。うちは研究員何人もいるんだ。同じもの300人からいるとこが調べて分析して作ってもできないの。で作り上げると効かないの。なんで効くんですかって言うけど、しらめきなの。でね、しらめかす時のコツがね、ともかくね悩んじゃダメなの。幸せいっぱいじゃなきゃダメなの。もうハッピーで幸せでしょうがない時に出たアイデアは幸せしか呼ばないの。ところが悩んで悩んで苦しんだ末に出たアイデアってのはそのことで苦しむの。苦しみから生み出した知恵は苦しみを呼ぶんですよ。唐辛子の種植えと唐辛子が出てくるんですよ。マスクメロンはマスクメロンなんですよ。わかりますか。苦しみから幸せは出てこないんですよ、ね、だから考え事するときはワクワクして楽しくてしょうがない状態で仕事をし、出たアイデアは楽しさとワクワクを呼ぶんですよ。ところが悩んで苦しんで、でね、昔の人は仕事は悩んだり苦しんだりしなきゃいけないと思ってるのね。だけど本当にうまくいってるやつで悩んだり苦しんだりしてるやつっていないんですよ。高校野球でも何でもそうなの。血と涙で勝ち取ったっていうか嘘で、好きなの野球が。血とない、あのね、苦労ってのは嫌なことしてる時に苦労っていうの。こうやって麻雀かなんか一晩やっててご苦労なさいましたねとか言わないでしょ。好きでやってんの。好きでやってんの、その人は。だから一生懸命やるので、最終的に好きで楽しくやったものが成功するの。それをいやいややったり苦しまなきゃいけない。あれ昔のね、殿様やなんか嘘っぱちついたの。百姓に百姓だけやらしとこうと思ってるのね。だこの道一筋で行けとかって、おめえだってね一筋もクソもねえだろうって。おめえだと畑出てきて畑がやってね、嫌なこと全部人にさしてるようなやつが言い出したことがおかしいの。俺たちが頭の中で叩き込まれちゃってんの。学校の勉強ってあるでしょ、 中学校で3年、高校で3年、大学で4年。英語習っても喋れないの。こんな教育してる国って日本だけなんだよ。で、なんでそんなことするかっていうと、明治政府が恐ろしいこと考えたの。物を大量に作れば売れる時代だった。その時、大量に作らせる時に一番欠陥があるのは実は人間なの。その人間にある訓練を施したの。わからないこととか嫌なことでもずっと時間が来るまでやってる勉強させたの。その結果、日本人が作るものは優秀なものができるようになっちゃった。わかる？絶対使わない方程式とかそれを何時間もやらせるんですよ。そうするとこれに穴開けてろって言うとずっと開けてられる人間ができるんですよ。ね、あんたは椅子のこれだけつけてなさいって言ったらずっとつけてられる訓練ができるんですよ。それをいろんなことやらしちゃうとダメなんですよ。そうすると頭空っぽで先生がこれやんなさいって言うと一生使う方程式に先生これいつ使うんですかとかっていう疑問も持たずにずっとやるんだよ。これで日本はいい線まで行ったの。ところがこれをやりだしたら考える力がなくなっちゃったんだ。今思考力がないんだよ。だから物を発想できなくなっちゃったの。だから今慌ててこれを修正してんですよ。だから昔が悪かったっつってんじゃないんですよ、ね、だから今の時代って先生この方程式ところでどこで使うんでしょうとかで私は見抜いてたの、うん、なぜかっていうとうちのお父さんとかお母さん1年に家1軒ぐらい建てちゃうぐらいね仕事もうまいしお金もったんだけど方程式とかできないんですよ。一回もやったことない。先生がお前これできないと困るぞって言うけど親見てて困ってる様子が全然ないんでこれは嘘だなと思ってたからずっと未だにやらなかったけど、ね、今もできませんよ。でも困ってません、ね、見抜かないとダメなの。この前もソ連でねあの食い物がないって俺がずっと見せてこの人たち地下の倉庫に食い物隠してるよって言ったら後からになってバンバン出てきた。大社長すごいですねって。だって出てくるやつ出てくるやつ全部デブなんですよ。デブは食いすぎて決まってんですよ、ね、だからデブが出てきて食い物がありませんって嘘ですよ。それぐらい見抜けないとダメだよ。テレビが言おうが何が言おうが自分の目を信じなきゃダメ、ね、そこが大切なの。アキンドってのは見る目が大切なの。テレビが何て言うか関係ないの。この前も湾岸戦争でも戦争が始まったら長引いてどうのこうの始まったらすぐ終わるよって言ったら始まったらたちまち終わっちゃったのね。評論家予想もできないことが起きましたって予想もできないで間違ってるやつ次の日もまた間違ったこと言うので次の日もまた間違ってるんですよ。なんでかっていうと歌の一曲下手なやつは次の歌も下手なんですよ。その次も下手なのずっと下手なので下手でも食ってけるの。俺たち飽きんだ潰れちゃうんだよ。そんなことはできないよ。で今日なんで日本中回ってんですか。日本にはバブルが潰れた時1200兆円の金があった。今現在1400兆円バブルになってから200兆円増えちゃってるんです。バブル弾けてからね200兆円増えてんですよ。これどういうことなんですか。日本の不況は嘘なんです。でなぜこんな不況が続くんですかって、我々私たちですよ、アキンドがだらしがないんです。この200兆円の金が動いてればリストラなんか誰も合わないんです。子供たちの就職先もあるんです。このまま行くと日本っていうのは金を持ちながら沈んでっちゃうんです。金があるんです。でアキンドには2種類しかないんです。外国に物を売ってるアキンドと国内で頑張ってるアキンドがいるんです。外国に物を売ってるアキンドは頑張ってるんです。だから国際収支なんか日本は黒字なんです。バブルのから、どんどん溜まってんです。